はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの、南建築、建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の近藤君と富田さんということで、じゃあ一言ずつ自己紹介してください。じゃあ近藤君からどうぞ。
はい、修士1年近藤です。よろしくお願いします。はい、
南研究室学部4年の富田です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、今日はね、11月、日付としては11月11日ということで、まあ、実は iPad Pro の発売日ということでですね、僕はちょっとそれが前から気になってるんですけども、ただやっぱり iPad っていうのは USB が使えないから、いつも意外と便利なようでいて不便だなっていうふうにこう思うこともありますけども、まあちょっとまあ秋も深まってきてですね、まあ、大体紅葉の季節になってきたんでしょうかね。まあ、あんまりこう紅葉に触れる機会というのは実はあまりないんですが、そうですね。で、今日はですね、取り上げる作品は何かというと、ルイス・カーンの、アメリカの、フィラデルフィアに立っているルイス・カーンのペンシルベニア大学のリチャーズ医学研究所というものを取り上げて収録していきたいと思いますね。で、これはですね、かなり長い期間にわたって作られたものなので、いつ出来上がったかってなかなか言いにくいんですけども、例えばこの新建築者のですね、建築20世紀において1961年というふうになっていて、ものによっては1965年まで工事が続けられたというふうになっているものもあるんですけど、大体まあだから1960年前後ですよね。60年後にできた、まあ、その研究所なんですけども、これはですね、一言で言うと、正方形の平面の、ユニットがあって、それが見合わされることによってできた、研究棟です。ブランだけを見るとですね、正方形の空間と、それからそれに付随するコアですね、階段室とかエレベーターとかその他諸々のものが付随して、ある意味非常にこう単純な、平面計画になっています。で、ユーティリティとかコアを持つ中央の棟と、それからそれを囲む3棟っていうものが建設されて、後に2棟が増設されました、増築されたと。で、縦動線とか設備配管っていうものを収めるようなサービスコアっていうものが研究スペースから分離されていると、要するにその、ゾーニングとしてはっきりと分かれてるっていうような形になっていて、建物の表情としてはですね、コンクリートとかレンガによるその外観で、外壁で非常にこう垂直性が強調されているような、そういったデザインになってるんですよね。というふうなことに、大まかな特徴としてはなるんですけども、じゃあですね、近藤君の方からちょっと聞いていきたいと思いますけども、このリチャーズ医学研究所、ね、を見てみて、近藤君どう思いましたかね、これ。
そう、日本の研究所というか、自分 の、 その研究所と言われるもののイメージとして、その垂直面、水平面でこう大きくとって、それが積み重なっているような、ただ の、 その箱のようなイメージがあったんですけど、このリチャーズ研究所は垂直面にその高くとっていて、そのイメージとは違う、自分のイメージとは全然違うような、そのフォルムというかな感じで、そのダクトスペースであったりを分離しながらも、そのファサード的にこう浮き上がって、その見えないというか、ちゃんと一体化しているというか、そういうふうなのがやはり素晴らしいなというか、ふうには思いました。あと、その窓がとても面積的に大きく取られていて、一見したらその研究所というなんか居住空間のような印象を持ってました。
なるほど、そうだね。なんかちょっと見ると確かにこれなんていうのかな、集合住宅のようにも見えるね。見える見える。だからその確かに今近藤君が言ったように、その水平性を強調しているっていうよりも、タワーマンションとまではいかないけども、ちょっと高めの、中高層的な集合住宅の気配っていうものをちょっと感じさせますよね。じゃあこれ富田さんはどう思いました、これ見てみて。
はい、平面を見たときに、その真ん中のドアにフェイスが、ついてるような形になってるんですけど、なんかそれがこう卍型みたいについて、なんかこう 動かして動きを出してることによって、なんか全体を見たときに、その垂直性っていうのがさらに際立っているのかなっていう なんかそういう工夫であるのかなというふうに思いました。
なるほど、そうだね。これあのプランが確かに今富田さんが言ったようにちょっと卍型っていうかね、少しずれた形で正方形のその一つのユニットっていうものがいくつか組み合わされているので、なんとなくちょっとあの端正な表情にはなってるんだけども、ちょっとずつ微妙にずれてるんですよね。そのずれが何かこうさらに協調性を生むっていうか、あの建物として例えばファサードとかそのアイレベルで見た場合にちょっと見え隠れする感じがあって、あの単純な構成であるにもかかわらず結構奥行き感があるっていうかね、あのそういったその構成には確かにはなってるんですよね。でこれね、あの、まあ、ルイス・カーンっていうのは本当にもうあの伝説的な建築家なわけなんですけども、あのこのルイス・カーンのこのリチャーズ医学研究所がね、まあ、なんでこんな風に取り上げられるのか、あるいは取り上げようとしてるのか、今ここでラジオで取り上げてるわけなんですけども、ちょっとそれを皆さんも考えてほしいなと思うんですけどね、まあ、僕なんかから見たらね、やっぱりこの建物っていうのはあのすごいなと思うんですよ、いろんな意味で。やっぱりこういうの設計しないっていうか、できないっていうか、なんていうのかな、そのコンベンショナルって言い方をするんだけども、人間っていうのはその慣習とかいろんなね、常識とかいろんなものに縛られていくから、これはあの一見普通のように見えてやっぱり全然普通じゃないんですよね。普通じゃないから、これ実際ね、その設計のプロセスの中でカンは実はこれものすごくいろんなあの大変な目に遭っていて、要するにクライアントからいろいろとね、あのかなりその文句をつけられて、あの予算がカットされたりとか、いろいろ非常に大変な目に遭って設計してるんですよ。まあ、ということはあの普通に設計してないんですよね。普通に設計してない。でこれはあの、まあ、動物なんかを、ね、研究するため の, あの、まあ、医学研究所なわけなんですけども、それ動物実験をやったりするようなところなんだけども、まあ、簡単に言うと、あのさっき近藤君もちょっとその印象を言ってたけども、タワーの建築、小さな塔状のものがたくさん寄り集まっているような建築になっているわけですよね。でなんでそういうふうにしてるかって言ったら、あの通常ね、通常はその建築っていうのは構造と衣装と設備っていうふうに分かれてるんですけども、その構造に対する考え方とそれから設備に対する考え方っていうのがカーンはやっぱり独特なんですよね。実際ね、建築、あのカーンの建築っていうのはコマンダントっていうね、あの構造家が一緒にそのコラボレーションしてやってる作品が多くて、そのコマンダントの影響がすごく大きいんだけども、あの構造的なその要求とそれから設備に関する要求っていうものが、あの建築の中で、まあ、ちょっと難しい言い方をするとインテグレートされてると、統合されてると、一つになってると、まあ、そういうふうな側面がこうあるわけなんですよね。でこれね、あの、まあ、今ここにその富田さんと近藤君と僕の前にね、ルイス・カーンの作品集がいっぱいあってね、あのこれなんか今見てるのは A&U のルイス・カーンの作品集なんですけども、そのちょっと平面図を見てるんですけどね、平面図を見ると、まあ、大体これおおむねそうですね、15メートルぐらいかな、15メートル角ぐらいの正方形の研究スペースっていうのはいくつかあるんですよ、ね。まあ、これは結構比較的大きな空間です、15メートルぐらいの角のね。でそれがまあいくつか並んでいて、そこにですね、まあコアを、まあ、構成するような、例えば階段とかエレベーターとか、あるいはトイレとか、まあ、あるいはダクトっていうものが集まったところがこうあるわけなんですよね。でこれはね、例えばね、この一つ一つの研究スペースに、まあ、小さなそのボリュームがくっついていて、これが7番だから、これなんだな、エグゾーストスタックスっていうふうになってるから、これはあの例えばね、ゴミを捨てたりとか、要するにダストシュートみたいなことになってるんですよ。でつまりね、これ2種類の考え方があって、あの設備に関して空気が上に上っていくと、要するに吸気ね、空気を上に出せて、で例えばそのきれいな空気を中に入れるっていう、その吸気、空気入れるためのそのタワーっていうのと、それから、まあ、それがこの実はこの図面で見るとフレッシュエア、あのうんぬんって書いてるこれなんですけど、5番ですよね、これ空気が上に上がってくると。でそれに対して、あの汚れた空気を外に排気するため の, あのタワーっていうのがあるんですよ。つまり上昇するため の, その設備と空間とね、それから下降させるための空間、まあ、エレベーターは行ったり来たりするわけなんですけども、それがあるんですよ。上に上がるためのもの、下に下げるためのもの、その2つの考え方があって、でもう一つ言うと、普通なんかこう物っていうのは重力があるから下に落ちるんだけども、でも空気っていうのは軽い空気がどんどん上に上がっていくと。だからそのね、 重力的に見ると上に上がる下に下がるっていうのが2つあって、それからもう一つはその使った空気と新しい空気、吸気と排気っていうことで中に入れる空気と外に吐き出す空気があると、その2種類の次元があるんですね。それが建築化されていると。でもう一つは構造的に見た場合にルイス・カーンというのは実はその中空ボックスが好きなんですよ。中空ボックスって何かっていうと一言で言うとストローのような空間で、要するに中が空っぽで空いてると、その周りを囲っているようなそういう構造体、それが一つのユニットになって、でそれが構造を兼ねてるっていうようなことが結構あるんですよね。だからこのねリチャーズ医学研究所っていうのは実は非常に特殊な構造で、なんでかっていうと一つのユニット、大きな一つの空間のユニットの一番その角のところに柱が立ってないんですよ。でこれね実はね構造的には実は本当は不安定なの、あんまりやらないっていうか、でその代わりに辺の真ん中ぐらいに構造体とか柱が立ってるんですよ。それによって角を吹き抜いて角のこの柱っていうものが視覚的に邪魔にならないように作ってる。これは実はミスもこういう構造の実験をやってるんですけどね、提案をしてるんですけども、だから非常に特殊な構造になってると同時に、その辺の中央あたりにある柱っていうのがまたこれもね非常に独特の形態をしている、小さな柱と大きな柱をくっつけたような変な形をしてるんですよ。だからもっと言うとなんていうのかな、この H 型鋼、鉄骨の H 型鋼をちょっと変形させるような形になっていて、それが衣装に組まれている。つまりねルイス・カーンの建築っていうのは、まあ、なんていうかこうデザインありきっていうよりも構造とか設備っていうものを考え抜いた上で、それが結果としてデザインに表れてるんですよね、それが一つある。それからもう一つは、まあ、これよく言われることなんだけども、サーブドスペースとサーバントスペースっていうような考え方があって、要するに、まあ、サーブドっていうのはね、その奉仕されるとかサービスされるっていう意味ですよ。でサーバントっていうのはサービスする空間、つまりサービスされる空間っていうのはこの研究スペース、何もないここで実際に活動するから、それに対して活動はしないけどこれを全体を支えるための空間ってあるじゃないですか。例えば階段とかエレベーターとかね、それがサーブドスペース、つまり、実際の活動に寄与する空間と寄与される空間っていうふうに分けてね、それをうまく組み合わせてるんですよ。でこれカーンは面白いのは、実はこの最終話には表現されてないんだけど、空気っていうものが例えばこう立ち上っていくときにね、上に行くほどそのどんどんどんどんこう空気っていうものはどんどん上に集まっていくから、上に行くほど量が多くなっていくと。だから上に行くほど大きいタワーっていうのを考えてるんですよ。つまりそのストローじゃなくてあの円錐状にね、逆円錐状にロートのようにどんどん大きくなっていくタワー、それに対してその排気の空気っていうのは上からこうねどんどんどん降りていって、それからどんどん溜まっていくから下に行くほど大きくなっていくと。だから要するにそのコーンのような円錐のような、で要するに下に行くほど大きくなっていくものと上に行くほど大きくなっていくものの組み合わせを考えてるんですよ。でも結果的に予算の関係でそれは実現しなかったんだけども、そういった形で空間のその要求とか要請、あるいは設備の要求っていうものをその形にしていくっていうようなことを考えたわけですね。つまり論理的に考えてるんですよ。カーンの建築って実は非常に論理的に考えてる。ただあまりにも論理的に考えすぎて、それが結果的にうまくいかなくなっているところもあるんですよ、韓国が。実を言うとこのリチャーズ医学研究所も失敗はしてるんですよ。あまりにもこのねサーブドスペースとサーバントスペースときっちり分けすぎてるから、実際の建築空間がなかなかそううまくいかないわけですよ。まあなんていうのかな、そのコア空間と実際に使う空間っていうのを完全に分けてたらそのいいかっていうとそうでもないところもあるし、つまり人間っていうのはさ、その複雑な存在だから建築の空間の使い方って曖昧なところってすごくあるじゃん。だからきっちり分けててもうまく分けられないとかね、そんなことどうしても起こってくるので、あまりにも論理的に考えすぎてるがゆえに、現実の複雑な人間の空間とか挙動っていうものに追随できていないと、それにこう対応できてないっていう側面もあったことは事実なんですよ。だけどもその建築のアイデアのそのね、なんていうかこう提案とかチャレンジングなその思考としては非常にこう誰も考えなかったような革新的なことをやってるんですよね。ある意味コルビュジエよりもそういう意味ではっきりしてる。コルビュジエよりももっとまあなんていうのかな、誤解を恐れずに言うとサイエンティフィックに、つまり科学的に考えてる側面はある、でもだからこそカーンはものすごい失敗もしてるよ、失敗もしてる、うまくいかなかったと。 そういうところはあるんだけども、だけどもやっぱりその河畔の建築がすごいのは、そういうことをいろいろ言っててもできてるものがやっぱりね結構品があるんですよね、なんとなくその奇抜な感じがしないし、まあ、奇抜に一見見えるものもあるんだけども、なんていうのかな、その非常にこう上品な建築としてね、そういうなんていうかこういい佇まいを持ってるっていうか建築としてね、まあそんな雰囲気は僕はするけどね、例えばね、さっきそのガラスが多いって話がちょっと出たけども、まあ、これで見たらね、外観の表情を見たらね、レンガとコンクリートとそれからガラスの組み合わせじゃないですか、まあ、部分的には木も出てるかもしれませんが、意外とこういうの難しいんだよね、デザインとしては。この腰壁のところにさ、少しコンクリートが入ってるとかね、ガラスと切り分けてるっていうのは、でここに上の方はちょっとボックス状になってるとかってあるけど、こういうのっていうのはスタディしないと本当にかっこ悪くなっちゃうから、相当スタディしてると思うんだよね、でこれルイス・カーの一番初期の頃のそのスケッチなんかを見ると、階段室をその螺旋階段とか円形でやってる案もあったんですよね、もともとそういう案もあったんだけども、だから実際にはこれはまあ、これですよね、この円形の階段で作ってるんですけども、相当なスタディを重ねてる、で、まあ、最終的にはそれが違う形になっていったってことだと思うんですけどね、でやっぱりカーンの、ね、建築見るとね、あれなんですよ、そのファサードのデザインの検証をすごくしてるんですよ、ファサードの立面図、立面図がどう見えるかっていう、まあ、立面図の検証に関しては、まあ、検証っていうかスケッチスタディに関しては、やっぱコルビジュよりもやってるんじゃないかな、立面図とそれから樹木とかね、その陰影影がついてるようなそのスタディをすごくやってるね、で実際それが実現された案に反映されてるから、まあ、これが例えばフランク・ロイド・ライトだともっとパースがかった立面図なんだけど、カーンの場合はあんまりパースがかってないけど、まさに立面図として、スタディしてるなっていうような感じがしますね、まあ、いつものこと僕はざっと喋ってしまったんですけども、大まかに言うとそういう感じなんですけど、今ね2人はそのルイス・カーンの、ね、作品集を見ててね、いろいろ他の作品も載ってますけども、どうでしょうかね、2人ともこの、まあ、ルイス・カーンっていう建築家、あるいは彼の作品とか、まあ、このリチャード・ヒル研究所っていうことに関して、なんかちょっとまあもう少し2人の方からも、まあ、コメントなり話なりちょっとしてみますかね、今度どうですか。
そうですね、やっぱりカーンっていうのは幾何学の天才だなっていう、まあイメージはあって、そうですね、一回ラジオ、以前ラジオでも取り上げたと思うんですけど、バングラデシュの国会議事堂は本当に驚きがやっぱり大きかったです。
驚くよね、あんな風に建築作らないからね、まあ、なんか例えばね、一つね、今これプラスアルファで言うとね、どういうのがあるかっていうと、カーンは見切りとか明治のことをすぐ考えてるんですよ。明治っていうのはね、タイルとタイルの付き合わせの部分ですよ。でこんなのさ、あんまり深く考えない人もまあいるわけですよ、まあ、っていうか建築家はみんな多少もちろん考えてると思うけど、マグサっていうんだけど、こう窓のマグサとか明治がデザインにきちんと寄与していて、そういうところものすごく考えてるの、だから目地の入れ方がすごいんですよ。目地って難しいからね。目地っていうのは何種類もあるんです、実は。出っ張ってる目地のことを出目地って言って、その引っ込んでる目地のことを引き目地って言うんだけど、それを使い分けてるし、デザインと構造に関連付けた上で目地っていうものをすごいデザインしてる。だからね、材料が切り替わるところをどうやってデザインするかってすごく難しいんですよ、実際には。じゃあ富田さんどう思いますか。
そうですね、最初にこれを見た時に、上の階の部屋が出っ張ってるところがあるんですけど、なんかそこが総合研究所になんかちょっとやっぱりこれをその次の時になんか、まあ、ちょっと生かしたというか、なんか進化させたのかなっていう感じがして、なんか設計のなんかこう発展、進化させるみたいなのがなんかすごいなって思いました。
なるほど、まあ、確かにちょっとそういう雰囲気あるね。なんかちょっとボックス状になってるし、それから立面図にはっきり現れてるから、あのすごく研究所の関連っていうのを考えさせるし、まあ、実際ね、実はね、これ今富士さんが言ったポイントっていうのはね、実際そういう側面があるのはね、まあ、ここの分のデザインじゃないけど、設備に関するデザインとしては実はあの倉庫研究所もリサーチ学研究所もあの共通のテーマを持ってるんですよ。つまり設備的なスペースをその人間は使わないんだけども、設備としてあのはっきりとデザインの中に組み込むっていうことは倉庫研究所にもやってるんですよね、まあ、でもそれはちょっと、ね、今回のテーマから外れるからあんまり深く話はしないんですけどね、まあ、そういう意味ではあの考え方、デザインの考え方の中にある種の一貫性はある、ね、うん、一貫性を持たせながらその一つ一つの建築にテーマを決めて発展させているっていうふうな側面は確かあるんですよね、うん、これ本当ルイス・カーンもね、まあ、要するにね、建築家ってなんていうかこう一つ一つのね、建築家の生き様を見たらね、ものすごく面白いんだけど、ルイス・カーンも本当にすごい人生を歩んでるんだよね、うん、あのルイス・カーンってあのロシアで生まれたんですよ。でアメリカにほとんど亡命、移民なんですよね。亡命してきて、亡命っていうか移民で渡ってきて、それであのね、まあ、ルイス・カーンはあのみんな知ってるかどうか分かんないけど、本当野口英世みたいな感じなんです。要するになんか2歳だか3歳ぐらいの時にあの親 の, あの不注意であの熱湯をかぶっちゃってもう顔が大けがになって、それでもうそれ一緒にならなかった。あの要するにこう大やけどして、小さい時だったから、それがだからまあルイス・カーンってね、もう大やけどの顔のままの状態でずっと生きてたんです、ずっと。それで、まあ、ユダヤ人でね、もうものすごい貧乏で住むとこなかったんですよ。でなんかあのピアノの上とかで寝てて、本当に でも絵がすごいうまかったのね。であのものすごい本当苦労してて、その世界大恐慌が重なってっていうこともあってね、まあ、あとその移民だったしユダヤ人だったこといろいろあって、本当仕事がなかったんですよ。で30代の前半ぐらいの時はあの実は無職だったんですよ、ルイス・カーンは。あの、まあ、ずっと建築やってたんだけど、本当やることがなかったのね。でもそれからね、だんだん少しずつなんか認められ始めて、あの実際にルイス・カーンが建築を本格的にやったのは、まあ、よく知られてる話なんだけど、50過ぎてからなんですよ。それまではもう ほとんど無名で、あのずっと建築の仕事やってたんだけど、こんな建築の仕事やってなかったんですよね、うん、だからこれだってさ、ルイス・カーンは1901年生まれだから、これを作ったのは60過ぎてからですよ、うん、であの倉庫研究所もそうだしね。で50過ぎてから瞬く間に有名になって、まあ、亡くなったのが70代で、その20年間ちょっとでもう本当に有名な建築を一気に作ったんですよね、うん、そういうすごい人なんですよ。でマイアーキテクトっていうさ、有名なドキュメンタリー映画があってね、それはルイス・カーンを追った映画で、ルイス・カーンのその動画とか残ってるんですよ、本物の動画が。それはすごく面白いよ、マイアーキテクトっていうね、僕見たけど、渋谷のね、映画館でその上映されてましたけど、それを見ると本当にルイス・カーンの生き様って面白いっていうかね、もう考えさせられるね、本当ね、うん、日本人も建築家の弟子がいますよ。何人かルイス・カーンの事務所で働いてましたね、うん、あの今活躍してる人います、あの新井千秋さんとかね、小山久夫さんとか何人か建築家いますけども、まあ、だから本当にそういうのも含めてね、人間ドラマっていうのは結構面白いなと思うよ、うん、ほとんどがねアメリカに立ってるから、実際、まあ、見るのなかなか大変なんですけど、アメリカとインドなんですよね。あとバングラデシュ、さっきの話ね、まあ、残念ながら日本には立ってないですね。だから見に行かないといけない。僕はだからインドに見に行きましたけど、やっぱりラウスカーの建築は本当に素晴らしいなと思いましたね。まあ、だから本当に、まあ、皆さんもね、やっぱり時間かけてやったらいいな。ルイス・カーンっていうのはそういう意味では本当に大器晩成型のもう典型で、まあ、時間かけて建築やるもんだなっていうことを教えられるっていうふうな気がしますけどね、うん、でね、なんかちょっとせっかくだからね、今ね、ここに僕、まあ、ルイス・カーンの資料とか研究所で研究の本たくさんあるんですけど、今ここに手元にね、ケネス・フランプトン人っていうね、その研究者が書いたテクトニック・カルチャーっていう本があって、実はこの本はすごく有名な本なんですけど、ものすごい分厚い本なんだけど、この中にルイス・カーンについてね書かれてるところがちょっとあるんですよね。だからそれせっかくなのでね、 少しだけちょっと見ておきたいと思いますね。で今のこのリチャード医学研究所について書かれているページっていうのがあって、このテクトニックカルチャー19世紀から20世紀的建築の工法の史学っていうサブタイトルがついてますけども、まあ、これちょっとラジオ聞いてる人は細かいこと分かりにくいとは思いますけども、ですね、306ページのあたりにちょっと書いてあって、まあ、そこだけちょっと読んでおきます僕はね。このリチャーズ医学研究所について書いてるところです、ほとんど同じ精神からカーンは彼の研究棟について科学研究施設とはスタジオであるという認識、また吸い込む空気を吐き出す空気から遠ざけるべきであるという認識に基づいて構想されていると書いている。つまり吸い込む空気と吸気とそれから吐き出す空気、排気をなるべく離してデザインしたって言ってるんですよ。でここで再び中空の柱が登場する。中空っていうのはさっき言ったように要するにストローのような空間ですね。中が空っぽの空間、中空の柱が登場すると。特に排気吸気タワーの最初のスケッチに顕著でありっていうふうなことで、ここにスケッチが載っているんですけども、まあ、これちょっとラジオ聞いてる人は分からないかもしれないですけども、まあ、この辺りの初期の頃のリチャード医学研究所のスケッチですね。カーンはそこで、次のように書き留めている。吸気量、つまりその空気を、提供する量は上昇するにつれ少なくなると。排気量、つまり空気を吐き出すものについては排出されるにつれ、従ってどんどん増えていくと。従って、換気風土、換気空気の換気ですね、換気フードの排気は上の階に行くに従って集積すると。つまり上の方が大きなデザインになると、ね、で、排気量は排出されるに従いどんどん増えていくと。で、換気フードの排気は上の階に行くに従って集積する。柱は上に行くに従って縮小していくと。柱周辺分のデザインはこのことから導き出されたっていうふうにカーンは書いてるんですよ。でこれねちょっとね細かいデザインだから分からないですけどね、初期の頃のデザインを見ると確かに上の方が頭でっかちなんですよ。少しだけ今の吸気と排気、空気の量をデザインに組み込んでるんですよね。だから金蘭を設計するときにね、そういうねあるなんかこう根拠とか理屈っていうものはどっかにあった方がいいと思うよね。でちょっと先を少しだけ読んでおきますけども、これらの、集合換気管は持ち送り済みで築かれ、ちょっと難しいですけどね、気体の上昇が下向きの重力に弁証法的に対峙するものとして考えられていたのだが、結局吸気、排気処理のためのより単熟な箱型の断面が求められそれに変更される。とはいえ当初のスケッチ通りレンガ積みより換気システムの、切り石、積み礎石工法は工法と、コンクリートで打たれた、柱構造の結構法との間の明確な区分は、維持されたと。イェール大学アートギャラリーと同じくカーンは2方向に片持ちとなる研究室のポストテンションの床である、ダイヤグリッド内に設備の水平方向の展開を統合することができたが、これは曲げ応力が小さくなる各部に向かって構造体の厚みが、減少するもの。ちょっとここは難しいのでね、もうちょっと飛ばしますけども、まあ、というふうな感じになってるんですね。だからねこれ本当はねこれだけでも本当にもっと考えるべきことがたくさんあるんだよ。あるんだけども、とにかくその今の設備的なその要求とね構造とがその関連し合った形でデザインされているということなんですよ、うん。まずそういうふうなところをね、まあ、また考えてみてもらったらいいかなと思いますね。じゃあね、このね作品のレビューは一旦ね、まあ、これで終了ということにして、まあ、実はですね今まで建築ラジオっていうのはいつもですねサブテーマっていうのをなんとなく決めてやってたんですね。でそれでですねさっき話をしたんですけど、今回は、まあ、実はですね来週ですね研究室で金沢にゼミ旅行に行くんですよね。でそれでまあみんなでいろいろ金沢のことを調べたりとかミーティングやったりしてるので旅行についてちょっとテーマにしてみようって言ったんですけど、旅行っていうのって幅が広いからちょっと温泉っていうことをテーマにですねちょっとだけ話をして、それで収録を終わりたいと思うんですけど、まあ、じゃあまた今度僕が行くからどう、その温泉っていうテーマで。
温泉、そうです。草津とか。
あ、草津行ったことあるの？
はい、あります。
あそこは有名だよね。はい、草津温泉ね。
よくおじいちゃんとおばあちゃんに連れて
行ってたの？
はい。うん。草津
は。近いの？そうでもない？
まあ、そんな遠くはないですね。やっぱり
埼玉でね。
はい、
埼玉。そうか。あの辺も結構確か草津は有名だからね、温泉結構あるよね、群馬のもあるしね、伊香保とかね。富田さんどうですか？
私は有名な温泉にはあんまり行ったことないんですけど、家の近くに、 スーパー銭湯みたいなのができて、うん、それに最近すごいハマってて、
あ、そうなの、
はい、なんか週に2回とか
すごいね、
あの行くときは、
え、最近できたの？
いや、なんか結構前にできたらしいんですけど、あの知らなくて、うん、なんか駅からバスが出てるんですけど、送迎バスが、
あ、本当？
すごい楽しいです。
え、何、どこ、まあ、横浜？
はい、横浜です。
なんていうとこ？
龍泉寺の湯っていうとこなんですけ
ど。そうなんだ、知らなかったね、はい、そうか、はい、まあね、今度実はね、来週皆さん、これラジオ聞いてる人たちは分かるかどうか分からないんですけども、僕らは結構有名な温泉旅館に泊まるんですよね。でこれは僕もちょっとだけ楽しみなんですけど、奉仕っていうあの小堀遠州ゆかりのね、あの庭園がある温泉旅館に泊まるっていうのと、実は温泉三昧の旅行になりそうで、それ以外にも谷口芳雄さんが設計した温泉施設に入るとか、なんですけども、まあ、僕はね、まあ、君らよりも年が上だからね、もう温泉はむちゃくちゃ好きですね。本当にもう温泉がないとちょっと本当僕ね、いや僕はこの間までさ、トルコのイスタンブールに半年間行ってね、もう何が悲しいって温泉がない、ね、トルコに温泉がない、まあ厳密にちょっとあるんだけど、もうね、やっぱりね、日本を離れられない、僕、温泉がないから。で、ね、要するにね、なんだろうな、その温浴施設はあるんですよ、ヨーロッパにもね。だけど、ああいうのは大体水着で入って、やっぱ日本みたいなね、その設備がしっかりしてない、はっきり言って。日本っていうのは本当すごい温泉施設があるっていうのはね。で、僕らタイに行った時に、タイのそのね、ガイドの人が言ったら、やっぱり日本人っていうのはね、世の人たちっていうのは、やっぱりこう、温泉に入ってるから長生きしてるんだって言ってて、まあ、でもそれね、あながち嘘でもないなと思って、僕はね、相当いろんな温泉行ってるわ、うん、まあ有名どころだと別府温泉は有名、九州で、ね、九州たくさん別府温泉ね、それから黒川温泉っていうのがあって、あれがどこだったかな、大分の南の方だったか熊本だったか、この黒川温泉っていうのがあってね、その温泉チケットみたいなのがあって、それを持ってるとその近くの温泉にもういっぱい入れるの、フリーパスで。でそれすごい有名なのね、黒川温泉。だからみんなもね、いつか聞きはいいと思うけど、九州は本当温泉が多いから結構行ってて面白いね、うん、別府温泉と黒川温泉で、あとまあ草津は僕は行ったことないんだけど、あと伊香保温泉が有名なのね、群馬県の伊香保温泉、軽井沢とか高崎に近いんだけど、あそこはなんかね、こうね、石畳の階段状のね、道が真ん中に通っていて、要するにその千と千尋の神隠しに出てくるようなさ、そういうね、温泉旅館があってね、そこもすごくおすすめ、うん、そこもすごくいいよ、うん、まあ、割と東京からだと比較的近いし、まあ、あとね、まあ、僕地元が神戸だから、まあ、神戸はその有馬温泉というのが有名なの。有馬温泉すごい有名、まあ、すごい高いんだけど、有馬温泉 の、 旅館にも昔行ったことあるし、まあ、かなり僕は行ったね、うん、あと東京だと大江戸温泉物語っていうところがあって、そこは比較的行きやすい、うん、まあ、それは別にその宿泊施設じゃないけどね、でもすごく面白いですよ。それと都内だと実はラクーアが結構いいらしいんだよね。ラクーアっていう施設が後楽園にあるらしいんだ。後楽園 の、 東京ドームのすぐそばにラクーアっていう温泉施設があって、それは本当に1700メートルくらい掘って温泉を出してるらしいのね。そこ僕行ったことないんだけど、そこは結構ねいいって言ってたね、うん、まあでも君ら若いからそんな温泉行きたい時にならないかな、どう？
いや、どうですか、旅行とか行ったら、そういうとこ行ったらやっぱ入りたいですよね。
あ、そう、そうですか。そしたら、まあその草津は有名だけどさ、いつからどっか、まあ金沢行けるのはいいんだけど、有名どころの温泉も行ってみたらいいかもしれないね。うん、まあで伊香保でしょ、草津、それから今言った黒川温泉ね、別府温泉。僕あとはね、下呂温泉、下呂温泉も有名、岐阜の、うん。あそこもすごくいいよ。うん、でも日本は本当すごいいいなと思うのは、やっぱり世界、全国、日本中にあるからね。日本中全国にあるから。松山も、温泉があるんですよね、あそこ有名な温泉が。あそこも結構良かったですね、松山の。ちょっと名前が今すぐ出てこないんだけど、夏目漱石とかがね、行ってたことなんだけどね、うん、あとね、 新潟の方にも結構温泉ありましたね。新潟のね、十日町とか、つまりアートトレーナーレっていうイベントやってるとこもあるんだけども、あそこの温泉も松の山温泉ね、松の山温泉っていうのがあって、それから、まあ近いところだと箱根だよね、箱根熱海、それから修善寺、あの辺りも結構温泉がすごく多いから、本当にだからそういう意味では日本は本当温泉天国だよね。まあ、僕はちょっとやっぱり温泉がない国にはさ生きていけないわだから本当にまあね、ちょっと、まあ、来週旅行に行くのはそういう意味でちょっと楽しみかもしれないけどね、まあ、大体ね、なんかあの温泉旅館とかに行くとね、温泉が好きな人はね、本当にもうなんか一泊するだけでもう3回ぐらい入るんだよね、まず着いて温泉に入って、それから夜入って朝入るみたいなね、まあ、だから次回はそれすればいいかもしれないけどさね。まあ、僕は学生の時はあんまりその温泉行きたいと思わなかったけど、やっぱりまあ年齢を重ねていくと温泉があるといいなっていうのを思うね、そんな感じですかね。こんな感じで今度終わってしまっていいのかな、どう？
そうです
ねどうですかね、トムさんいいんですか
温泉、そうですね、3回ちゃんと入ります
なんかさ、そういえばさ、最近さ、東京の都心にもまたなんか温泉が湧いたらしいの知ってる？なんかニュースでやってたけど、なんか大手町のあたりでなんかずっと掘ってて温泉が出てきたらしいよ。まあ、あそこもだから将来的にはね、温泉施設になるかもしれないわ。あ、そういえば僕なんか聞いたのはさ、この近くでもなんかあったらしいよ。つまりこの近くっていうのは、これラジオ聞いてる皆さんわかんないけど、世田谷の、まあ、僕らの大学っていうのは世田谷区民会館って区役所のすぐそばにあるんだけど、この近くになんか温泉が湧くとか湧かないとかって話があったらしいよ。本当にまさにこの辺で、世田谷の、この区役所の近くで。そしたらすごくないこれ本当にさ、大学の温泉だったらすごいな。それはなかなかないと思うわ。まあね、温水プールはあるけどさ、温泉はないからさ、大学の温泉あったらすごいなと思うんだけどねまあね、まあ、そんな感じはしますけども、だからまあね、まあ、来週はちょっとそういったことで温泉旅館をね、皆さん楽しみにすればいいと思いますけども、じゃあまあね、こういう感じで終わりにしたいと思いますけども、あと最後ちょっと告知で、建築系ラジオの本がね、10月の終わりに出まして、10月26日発売かな、建築系で生きようっていうタイトルなんですけども、総合資格出版からまあ出たんですけども、まあちょうどもう一緒に本屋に並んでるんですけどね、まさにこの南県のデザインレビューもその本の中に収録されていて、まあ、いろんなこれまでの活動とかもですね、まあ紹介されているので、まあ富田さんとか近藤君の名前もまあリストに入ってるんですけども、まあ関心のある人がいたらね、ちょっと見てもらったらいいかなと思いますよ。じゃあまあお二人どうでしょうか、なんか最後一言なんかコメントしておきますか、どうですか。
そうですね、やっぱ奉仕、まあ、旅行の話になっちゃうんですけどゼミ旅行の話になっちゃうんですけど、奉仕も楽しみですし、種口義雄さんの片山津温泉総統は、内部を本当に見てみたいなっていう。
そうだね、
はい、
だからそこで温泉室に入るのは結構いいよね。
そうですね、
確かにね、まあ、建築家が作ってる温泉施設って他にもいくつかあるからね、僕も行ったことあるけどね、それはちょっといいかもしれないね。じゃあ富田さんどうでしょうか。
そうですね、私も本物の温泉に浸かりたいので月曜日からもう旅行のことばっかりで何も手につかない
楽しみでね、
はい、
そうだね、
はい、
まあちょっとああいう温泉旅館に泊まれることにしてよかったね、なんかね。まあなんかこのまま行ったら本当にさ、なんとなくこう建築を見るっていうことよりもさ、むしろ温泉に行くっていうことがだんだん目的になってきたような気がしないけどもないけど、まあそういうのもあれでいいかな、っていう感じですかね。まあ研究室としてはね、今ちょっと実は研究室でもちょっとコンペをやっていたりとか、まあいろいろ4年生の人たちは卒業設計もあるだろうし、まあ、きっといろいろバタバタとして忙しいっていうのもあると思いますけども、まあでもね、まあ、木村も若いし、なんかいろいろいっぺんにちょっとさ、がむしゃらにやってみたらいいんじゃないでしょうかね、ね、と思いますよ。 まあじゃあね、ちょっと長くなりましたけども、今回の収録はこれぐらいで終了にしたいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。